ススキダ球菌作、利休と円周。一、昔、堺州の一人に、何菓子という好き者がありました。その頃の流行にかぶれて、大枚の金子を払って、出入りの道具屋から、雲山という片付きの茶入れを手に入れました。太閤様ご秘蔵の北の片付きも、徳川家ご自慢の初花片付きも、よもやこれに見勝るようなことはあるまいと思うにつけて、何がしはその頃の名高い茶博士から、なんとか折り紙付きの短小の言葉を得て、雲山の誉れとしたいものだと思っていました。機会は来ました。ある日のこと、何がしは当時の大宗匠、千利休を招いて、茶会を催すこととなりました。かねて主人の口から、この茶入れについて、幾度ならず吹聴せられていた利休は、主人の手から若狭盆に乗せられたこの茶入れを受け取って、じっと見入りました。名だたる宗匠の口から耽美の一言を待ち設けた主人の目は、火のように燃えながら、利休の目を追って、幾度か茶入れの肩から置き型の上を走りました。あらゆるものの形を通してその心を見、その心の上にものの調和を味わうことに慣れている利休の目は、最初にちらっとこの片付きを見た時から、この茶入れの持つ心持ちがどうも気に入らなかった。しかし、できるだけそのものの持っている美しい点を見逃すまいとする利休の普段からの心がけは、隠れた美しさを求めて、幾度か手のひらの茶入れを見直さしました。肩の張りようにも難がありました。置き型にも火の打ちどころがありました。一口に言えば、元気に満ちた作品でした。利休は何も言わないで、静かにその片付きを若狭盆の上に返そうとしました。その折でした。利休が自分に注がれた主人の鋭い目つきを発見しましたのは、その目には、驕慢と押しつけがましさとが光っていました。利休はその一刹那に、主人の表情に、茶入れの心持ちを見て取りました。茶入れの表情に、主人の心持ちを味わいました。主人は得意そうに利休の一言を待ち構えていました。利休は何も言いませんでした。狭い茶室はこの沈黙に行き詰まるように感じられました。湯は静かに煮えたぎっていました。主人の顔からはいつの間にか押しつけがましさが消えて、ものを頼むときのような弱々しい表情が見え出しました。利休は目ざとくそれを見て取りましたが、何事にも気のつかないふりをして言いました。いつだったか、利休は前田玄医の茶会で、主人の玄医が銅鷹の茶入りを持ち出してきて、この片付きが、と茶入れの銅鷹なのに気がつかないで、しきりと片付きを繰り返して、利休の意見を聞きたがっているのに出会ったことがありました。利休は、今更それを銅鷹だと教えもならず、おかしさをこらえてただ黙っていると、それがひどく玄医の機嫌を損じたかして、その後方々で自分のことを足ざまに言いふらし、果ては太閤殿下にまで残訴を試みているということを聞いているので、こんな場合の沈黙がどうかすると自分の一心にとんでもない災難をもたらさないものでもないことをよく知っていました。しかし自分はこの道の宗匠である。自分の一挙手一投足は長くこの道の規範として残り、自分の一言は器の真の価値を定める最後の判断であるのを思うと、めったなことは口に出せませんでした。 利休はただ黙っていました。茶が済んで、利休が席を退くと、その少し前からやっと気持ちの平静を取り返したらしい主人は、雲山の片付きを手のひらに乗せて、しばらくじっと見とれていましたが、いきなりそれをいろりのごとくに叩きつけました。茶入れは音を立てて砕け散りました。何をなされます、こんな名器を。席に居残って何かと世間話に興じていた二人の愛客はびっくりして主人の顔を見つめました。主人はそれには何も答えないで、静かに羽帽器を取って、そこらに飛び散った引き茶の細かい粉を払っていました。何をそんなにお腹立ちで、こんな名器をお壊しなされた。二人の客はいくらか不協げな顔をして、腑に落ちなさそうに聞きました。今時、利休が褒め事一つ申さぬものを。主人はどうかすると興奮しそうになる自分の心を、強いて押さえつけるように、一語一語、力を込めながら、ぼつりぼつりと息を切って言いました。褒め事一つ申さぬものを、秘蔵したとあっては、末代までの恥辱でござるからな。誇りを持った主人の言い前に、二人の客は顔を見合わせて口をつぐむより他には仕方がありませんでした。急に茶室の中が薄暗くなったかと思うと、しぐれがハラハラと軒の板びさしを叩いて通りました。ご主人、しばらくしてから客の一人が口を切りました。少し思考もござれば、その茶入れの破片は拙者に置いて所望いたしたい。もはや手前には無用の品。どうかご随意になされますよう。主人は朗らかな気持ちで答えました。その客は静かに炉縁ににじり寄って、灰の中から茶入れの破片を克明に拾い上げました。しぐれはいつか通り過ぎたかして、室の中はまたパッと明るくなってきました。二、雲山片付きの破片を拾い集めた茶人の手で、間もなく茶会がまた催されました。客の一人としてその席に招かれた利休の顔は、若さ盆に乗せられた片付きの茶入れが目につくと、驚きの色で輝きました。それはバラバラにいくつかに壊れたのを、無造作に継ぎ合わせたもので、中には破片と破片とが互いに入れ違いになっているところもあって、誰の目にも素人の手で作られたものとはすぐに見分けられました。が、利休の驚いたのは、この席で傷入りの片付きを見つけたからではありません。その茶入れが、まごう方もなく、ついこないだ堺州何がしの茶席で見かけた雲山そのものだったからでした。それに気がつくと同時に、利休の目の前には、凶慢と押しつけがましさとで火のように燃えていたその持ち主の顔が描き出されました。とうとう終わりおったな。利休は心の中でそう思いました。大抵のものならば、割るよりもまず、売る方を考えたろうにな。利休は静かに盆の上から茶入れを取り上げました。そして初めて気づいたもののように言いました。ほう、これはいつぞやの雲山でござるな。見ると、素人の手で下手に繕われただけに、茶入れには、以前の元気は跡形もなく消えていました。利休にはそれが、 以前の持ち主の名器に対する執着の宝石のようにも見えました。利休は独語のように言いました。これでこそ結構至極じゃ。3。利休が結構至極と折り紙をつけたそうな。この評判はたちまちその頃の茶人たちの中に広がりました。そして前にはこれを見て何一つ言わなかった利休に結構至極と折り紙をつけさせるようになったのは茶入れの割れ目を繕ったその無造作加減が茶道の極意にかなったからだと噂されました。こんな名器をもらい得にしておいては茶人冥利につきまいものでもない。こう思った持ち主は、その片付きを持参して、訳を話して、以前の持ち主に返そうとしました。以前の持ち主は強くかぶりを振って、打ち砕いて土に戻した雲山に、また巡り合おうなどとは思いもかけませぬことじゃて。と言って、てんで相手にもしなかったそうです。4。利休が結構至極と折り紙をつけたそうな。この評判は器の値打ちをだんだんとせり上げました。傷入りの雲山は、数寄者から富豪へ、富豪から大名へと次々に譲渡されて、最後に素晴らしい値打ちと評判と思って、ある東国の大名の手に収まりました。それを聞きつけたのが、その頃丹後宮津の城主であった京極安友でした。安友は茶器のためだったら自分の家来は言うまでもないこと、ただ一つしか持っていなかった小さな魂をも売るのを厭わないといったたちの大名でした。雲山が所持したい。あれさえ所持できたなら、茶入れの望みは生涯またと持つ前に。安友はこう言って、しみじみと嘆きました。そして病気にさえなりました。その容体を見るべく、京極家に迎えられた何がしという医者は、安友の病気が自分の持ち合わせの医薬ではとても治らないことを見て取りました。そして別の医療法を取ることに決めました。別の医療法というのは、欲しがるものは与えるということでした。医者は、雲山片付きの今の持ち主である東国の大名にも出入りを許されていましたから、早速その旨を通じました。京極公には、雲山を所望して病気にまでかかられたとか。それはお気の毒なことじゃ。さように所望せられれば、使わさないものでもないが、あれは利休も結構至極と褒めた当家秘蔵の品じゃによって、金二打を少しでも買いでは。その大名はこう言って笑いました。この人は、京極安友よりも人間が少し賢く生まれていましたから、頭から跳ねつけないで、金二打ならば相談に乗ってもいいと答えたのです。金二打といえば、12,000両ですから、小藩の京極家では、指をくわえて引っ込むより他には仕方があるまいという腹なのでした。しかし、物に溺れやすい安友には、そんな銭勘定を飛び越すくらいは何でもなかったのです。医者から事情を聞いた彼は、利休の褒め立てた品じゃ、金二打は安かろうて、と言って喜びました。暗に相違したのは東国の大名です。この場合、唯一の方法は、あれは冗談じゃ、と、逃げを打つことでしたが、大名というものは仮にも冗談なぞ言うものではないと常々からたしなめられていましたから、 そうも言えませんでした。で、雲山は金二打を身の代として、めでたく京極家に引き取られました。京極安友は気のくさくさするときには、いつも雲山を二重箱の中から取り出しました。そして、利休がこれを見て、結構至極じゃと言ったそうな、と口の中でつぶやきながら、幾度か見直ししていると、心はおのずと、こんな名器を秘蔵している誇りに満たされて、いおうようのない暗韻を覚えるのでした。が、こんなことを繰り返しているうちに、安友は不思議なことを発見しました。それは、茶入れの割れ目があまり存在に継がれて、破片と破片とが互いに入れ違いになっているところのあるのが、どうも気になってならないということでした。その無造作なのがいい。茶道の極意にかなっているところじゃ。安友は世間の評判を言葉通りに胸の中で繰り返してみました。しかし、これまで長い間、いろんな名器から訓練せられた彼の趣味と鑑識とは、そういう口の下からむっくりと頭を持ち上げて、そうかといって、この傷が、と強く不服を唱えました。そして入れ違いになっているその破片をもう一度正しく継ぎ直したなら、茶入れはもっと見栄えがするようになるだろうと考えました。安友は思い余って自分の茶道の師範役である小堀遠州に相談を持ちかけました。遠州は雲山を取り上げて仔細に見直しました。京極公の言葉にはいかにももっともな節がある。さりながら、遠州はその瞬間、利休が結構至極じゃと言ったそうな、という世間の言い伝えを思い出しました。そして腑に落ちない節はありながら、古い宗匠の言い残した言葉は、そのままに立てておいた方が無難であると思いました。この茶入れは、継ぎ目の合わぬところこそ、利休にも面白がられ、世間にも取り囃されたので、どうかこのまま大事に残しおかれるように。遠州はこう言って返事をしました。5遠州は間もなく亡くなりました。寂しい灰色の死の国をさまよっているうちに、遠州はゆくりなくも胎児の陰で一人の老人を見かけました。粒切りの門の小袖に八徳置き、角頭巾を右へ投げ、尻切れを吐き、杖をついて遠見をしているらしいその姿は、遠州をしてすぐに、宗匠利休を思わせました。その昔、利休自身の手で大徳寺の山門の上に置かれたのを、大公の命令で船岡山に投げ捨てられたこの茶人の木像を、遠州は一二度見かけたことがありました。これはこれは、利休宗匠でいらせられますか。遠州は自分の工夫した遠州流の物腰で丁寧に挨拶しました。あんたはどなたかな？利休は悲しそうな目をしょぼしょぼさせて聞きました。私は小堀正和と申して、宗匠の流れを汲む茶人の一人でございます。ほう、茶をやられるか。それは奇特なことじゃな。利休は懐かしそうに言って、生前に茶器を目利きした時のような目つきをして、しげしげと遠州の顔を見ました。その目つきを見ると、遠州はふとあることを思い出しましたので、顔を老人の耳にすりつけるようにして言いました。宗匠、ここでお目にかかりましたのをご縁に、 ちょっとしたことをお尋ね申したいと思いますが。何か尋ねたいと言わっしゃるか。利休は老人が年下の者に何か聞かれる折のように意地悪く気取ってみせましたが、それは気の毒なほど弱々しいものでした。はい、お伺いしたいのは、実はあの雲山のことですが。雲山？老人はその名前がどうしても飲み込めないように聞き返しました。雲山というと、どなたのことかな？遠州はちょっと笑い顔を見せました。雲山と申しますのは、片月の名前です。片月？片月というと、老人の寂しい顔に一脈の火が点ぜられました。言葉にもなんとなく元気がありました。太閤様ご秘蔵の北の片月、徳川家の初花片月、その他片月にはいろいろあるが、雲山というのは一向覚えがない。遠州はもどかしそうに声を高めました。雲山と申しますのは、以前堺州が秘蔵していたのを、宗匠のご挨拶がなかったばかりに、ごとくに叩きつけて割りました。老人はやっと記憶を取り返しました。そうそう、そんなこともあるにはあったようじゃな。しかし、そんなことを聞いてどうしなさるのじゃ。遠州は言葉を継ぎました。その後、茶入れが素人の手で無造作に継がれたのをご覧になって、宗匠が、これでこそ結構至極とその片付きをお褒めなさいました。いや、違う。それは違う。老人は木の枝のような手を振りながら、遠州の言葉を抑えました。わしが褒めたのは、千金にも変えがたいその誇りと執着とを、邪気と共に叩き割った持ち主のほがらかな心の持ち方じゃ。ただそれだけの話じゃ。それでは、茶入れをお褒めになったのじゃ。遠州はあっけに取られて、老人の顔を見つめました。そうともそうとも、褒めたのは、ただその心持ちばかりじゃ。老人はきっぱりと言い切りました。それを聞くと、遠州はすぐにあの茶入れに対する世間の評判を思い出しました。今の持ち主の京極安友が彼に相談したことを思い出しました。そしてそれに対する自分の返事をそっと思い出して、覚えず顔をあからめました。老人は、それには一向気がつかない様子でした。昭和2年間、猫の微笑。